もう師走も師走というわけでございまして、12月29日、もうあと2日で。
はい。
もう今年終わりでございますけども。
早かったですね。
もうこの年末、まあ、寺も忙しいんですけども、はい、ね、ジオもきっちりやっとこうということで。
はい。
しかも今日は最終火曜日ですから。
はい。
最終火曜日といえば。
はい。ボンズカフェライブがございました。
本日は素晴らしい語
ライブを。
年忘れラブを。
はい。
ということで。
いや、笑いましたね。
お迎えいたしました。ゲストちょっともう冒頭からご紹介申し上げましょう。
はい。
はい。
本日のゲストは、落語家の桂長馬さんにお越しいただきました。
ありがとうございます。すいません。ちょっと落語家を噛まないでいただけますかね。
申し訳ございません。
リハーサルの時も噛んでましたからね。
噛んでました。
ありがとうございます。
申し訳ありません。
いい。お疲れ様でした。ありがとうございます。
いや、ありがとうございました。はい、
今日は桂、
まあ、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと噛みすぎでしょ、それ。そんなね、もう紹介で噛まれた初めてです。
申し訳ございません。長馬さん。
もう最後でございましたけども
。いえいえ、アルタス。
突っ込んでおります。
今日は昭和さんと共に1時間、
はい
楽しみたいと思いますけれども、
はい
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
京都三条ボンズカフェ始まりました。杉若でございます。
マッツンです。
新章でございます。
ということで、今日はですね、まあ、昭和さんは今年はいろいろ、賞を捉えたりいろいろされた。
結構なことがね。
はい。
結婚もされましたりとか、はい、いろんなお話を。今日は満載でございますけれども。
ありがとうございます。
はい。ちょっと今日はちょっとまあお客さんともすごい近い状況のライブでしたけども、
はい、そうですね。
ちょっとまあ率直な感想は今日はどうでございました？
いやー、で、ちょっとこう舞台上がった時に、
はい、
横でね食事されてる方がいらっしゃいまして、がっちりご飯食べてある方がいまして、いや多分あの人らは落語会見に来たんじゃないんじゃないかなと、はい、たまたまご飯食べに来たらいきなり音楽がかかって、落語家が出てきたっていう状態やったと思うんですよ。それがねちょっと面白かったですね、見ててうわーと思って。
でもお客さんにとっては非常にラッキーな、
まあそうなんですかね。
なんかアメリカンっぽいじゃないですか。なんか
ね。ラッキーか、それともアンラッキーか、よくわかりませんけど。
その辺は、後ほどコメントもいただいてますので。
ああ、ありがとうございます。
ご紹介申し上げたいと思います。
ディナーラクですね。ディナーラク。
ディナーラク、
ほんまそう。ね、
素晴らしいと思いますけども。この番組いろんなコーナーございまして、長馬さん。
はい。
ちょっと冒頭にこのいろんなコーナーをご紹介申し上げまして、
はい。
進めていきたいと思いますけれども。
はい。
早速、ちょっと、お嬢さん聞いてというコーナーがありまして。
ほ
う。この一通いただいております。
はい。
ちょっと松の方からご紹介いたしましょう。
はい。
はい。
のびのびたさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
京都ダイアリー送ってまいりました。ありがとうございます。
プレゼントコーナーの、
はい。
梶田さんおすすめの、
はい、本を。
はい。
一人暮らしをしている息子が、十二指腸潰瘍で救急車で運ばれ入院しました。この一週間は病院との往復と辛労で結構疲れてしまいました。
あ、そうですね。本当に大変ですね、これは。
帰宅すると何か包みが届いていました、
はいはい。
それはすっかり忘れてしまっていた京都ダイアリーでした。しかも梶田和尚さんの心豊かに生きるの文章はタイムリーなお話でした。ありがとうございました。
京都ダイアリーは忘れた頃にやってくるからね。
何生きたこと言いました、はいはい、そして、続きは、
はい、今年はボンズカフェと出会えて楽しい時間を過ごすことができました、ね、来年もためになる番組をよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ためになると言われておいたのねプレッシャーですね。
いや、それはもう全面的に書いてさせ
ていただきますけど、ためにする番組はしない
また。そうです。その通りですよ。
はい。ためになるから
ね。ためにしていただいて。
またこういうお便りお待ちしております。
お待ちしております。
そしてこの番組いろんなコーナーの中に、
はい
月間テーマがございますけども、
はい
今日はいよいよ最後でございます。最終の火曜日ですから、
はい
オンエア中に皆さんからいただきたいなと思っておりますし、そうですね、長馬さんからも、まあ長馬さんは特に、今年はあるかと思いますけども、今月のテーマと言いますと、
はい私の重大ニュース。
そうでございます。もう私の重大ニュースはもう先週の生放送、もう心臓が口から出そうな思いをしましたんでございますけど、びっくりスタッフありがとうみたいな、
サプライズがあったんですよ。
もう本当に、あの夜は寝れずに。
先週は、和尚の誕生日柄な
んで。ちょっとサプライズ企画があって。
へぇー。
もう本当にしんどい思いをしたんです。
しんどい思い。
あまりびっくりしすぎてです
ね。
この人はクリスマスイブに生まれて
るんです。そうなんです。
おー、すごいですね。
ややこしいですね。
ややこしいですね、それは。
ややこしい、ややこしい。
はい。
話の種にいつもそれが。
そろそろね。
ねえ、本当にもう。次の日も候補してですね。
はい。はい
あ、林ディレクターにメールまで送りました、ね。あ、それのメールは何のリアクションもなかったんですけど。まあ、もうあっちは冷めてたみたいですけど。
やりきったみたいな。ね、
でもありがとうございました。でも、まあ、ありがたかったんですけども、そういう重大ニュース、今日最後でございます。まあ、2009年のですね、はい、皆さんからお便りをお待ちしております。
ふさわしいゲストがね。
そうですね、上司の特に重大ニュース、満載でございますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、というわけで、宛先を松野の方からお願いします。
はい。京都三条ボンズカフェコーナーの宛先ファックスナンバーからの参ります。075-213-6433。075-213-6433です。メールアドレスは、bonz@radiocafe.jp。bonze@radiocafe.jp です。お便りお待ちしております。
お待ちしております。それでは、長場さんのお話を聞く前に、本日の一曲目いきます。
はい。のび太さんからのリクエストです。映画いちご白書のオープニング、サークルゲーム。京都三条ボンズカフェ、ボイスドラマも聞いてください。
今日の三条ボンズカフェ、この番組は将軍八谷総本店と個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。
本日のゲストは落語家の桂蝶馬さんにお越しいただきました。
噛まずに言えましたね。
今回は言えました。
いやいやいや、でも僕はあの蝶馬さん、はい、まあちょこちょことこう見させていただいたり、はい、
あ、
お名前も知ってましたよ、私は。
ええー、そうですか。
今日は本当にだから生の落語を聞かせていただいて、はい、本当に。そして京都出身でいらっしゃると。
はい、ね、京都出身です。
もう今は京都じゃないんですか。
今はちょっと、まあ、大阪に、あ、はい、やっぱりすぐね、師匠の家にだと行けるようなところに住んでるんですけれども、
ここは師匠のところへ、
はい、
ね、今日もなんかね、歳末の大掃除や
ってます。そうなんです、実は今日も朝の早うからちょっと大掃除行ってまして。
あ、そうですか。
おー、うちもんでるのさ。はい、うちもの若手がみんな結集しましてですね、もう汚い格好で今日申し訳ないです。もうちょっとちゃんとした格好をね、していきたらよかったんです
けど。お疲れのところ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。
生放送のもんでございます。
はい、ありがとうございます。
先ほど本当にね、落語して、はい、された後にもうすぐに放送ですから。
ね、
はい、私たちは楽しまして聞かせていただい
たんです。はい、楽しんで、ね。
僕も楽しく。
そうですか。
はい、すごいお客さんで。
はい、
ありがとうございます。はい。
今日はネタもね。
はい、
ちょっとなんかちょっと仏教絡みというか。
いやいや、そうそう、じゃあ、そう、狙ったわけじゃないです、本当に。違うネタやろうと思ってたんです、実はね。
はいはい、
はい、ただなんか、まあ、今日のお客さんにやっぱり会うのはそういうネタなんですよね。
あ、なるほど。
自然にそういう風に僕はなってしまうわけですよ。
やっぱこういう、まあどういうんですか、ライブハウスのようなところでやる場合、はい、まあ、お客さんのこうちょっと雰囲気見て、
そうですね、
これで行こうかなみたいな時もあるんですか。
いやいや、今日はもうやるネタは考えてたんですよ、
はい、はいはいはい、
全然違うネタを日本、
あ、
へ、
はい、あ、そうですか。
ところがちょっとこれは違うぞと、は
い、なるほど。
その時予定してたやつをするとちょっとえらいことになるんじゃないかなと思ってほんでチョイス自然に出てきたのが、あのちょっと仏教が絡んだような日本のネタやったんです。
なるほどなるほど。
片棒というのと初対念仏というのをやらさせてもらったんですが、
はい、要はボンさんからもね、出てありますもんね、
はい、まあまあそうですね、落語はもともとはね、
そうですよね、
お坊さんのお説教ですから、はい、
そうなんですよ。
知らなかったです。
知らなかったんですか。
はい、びっくりしました。
それは梶田さんちょっと説明していただきましょう。はい、京都のアコですよね。
京都のね、もう、はい、そこのすぐ近くの、
はい、
新京極の西岸寺っていう寺のね、
そうです、
お嬢さんでね、安楽館作伝という方が、
はい、
落とし話を集めはって、はい、で自分の説教でもちょっとね、おかしい話も入れながらやってはったというのが、後にプロの話家にな
った
んですね。全然知らなかったです。
だからお坊さんがちょっと面白い話をしたら、はい、落語家みたいなお坊さんになって言われることがあるんですけど、
はい、あ、逆転現象が起こってますね。
逆転現象が起こってますけどね、もうちょっと落ち着いて喋れとか言われて、そんなやっぱ楽しく見ていただきたいと思いますので。
いやいや、そりゃそうですよ ね、
お説教も面白い方がいいと思うん
ですけど、
そうです
ね、
なかなか難しいものでございます。しかしやっぱりなかなかこの今日お越しいただいてましたお客さん方、
はい、
非常に感激されておりましてですね、まず69歳の男性、 うわー。はい、ありがとうございました。イントロから、今日はまあ、普通、こう、出囃子というか、はい、ね。今日はちょっと、イントロがおしゃれな。
あの、出囃子ですよね。ね。普通はね、こう、三味線の音と太鼓の音が鳴るんですが、ちょっと、今日忘れてしまいまして、テープを。
大掃除だったからね。
大掃除だったから。はい。ほんで、林さんに、はいはい、ジャジーなものを用意してくださいって言ったら、ああいう感じの、ええ感じのね。
ね、うん、ですので、イントロから何が始まるのかと思っていたら、うまく落語に入られたので、さすがと思いましたと。
ああ
、この浮世離れした話を聞いて、大変気分転換になりました
と。ああ、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
浮世離れね。
浮世離れね。
はい。落語ですよね。
まあでも、あの、落語家さん目指されたといいますか、入門された。
はい。
まあ、今から何年ほど前なんですか、まあこれ。
だから8年、僕は今9年目です。
あ、そうですか。
はい。
大学出てすぐ
みたいな。そうですね。はいはい、2001年に。
でもその時に、はい、当時は、長丸師匠。
いやいやいや、
雑魚になって
ら
っ
しゃる。はい。
あの、門を叩かれたと。
そうなんです。
なるほど。
はい。
もうそれはもう落語がお好きで。
ええ、そうですね。
芸能が好きだったとか、そういうことですか？
落語が好きで、落語の GO っていう番組がね、昔あったんですよ。
ありましたね。
三大話をするような。
鶴瓶さんと。
そうなんです。鶴瓶雑魚場の落語の GO っていう、はいはいはい。あれを高校生の時に友達にね、
なるほど、
友達に誘われて、
はい、
観覧しに行ったんですよ、スタジオに。
はいはいはい。
それまで落語も全く知らなかったんですけど、
はい、
それを見て、わぁ、こんな芸があるんだと。日本には。
なるほど。
あの、鶴瓶さんとかザコバさんって、漫才師じゃなかったんやという。漫才師かなんかの人やと思ってて。
あ、
こんな芸、すごい広がる世界があって、なんか、想像力広がる、こんな素晴らしい芸があるんだというので、はい、そっからのめり込んだという、はい、ことですね。
でもこれはもう叩くならザコバ師匠のとこと。
まあもうだからその流れで言うと ね、落語の号から入りましたんで、はいはいはい、もう師匠しかいないと。
なるほど。
はい、いうことで。
落語の号をやってる頃、法話の話とかやってましたね、我々。
ああ
マ
ジですか。
海田さんと行きましたね。
うわぁ、さ、三大お題も
う
て。
三大というか、はい、まああの、こうお客さんが、
はい、
こう流れるように通られる場所で、
はい、ま
あお嬢さんの法話の次回のがありましてですね、
う
ん、でなんか聞いてみたいこうテーマとかを箱に入れてもらえたんです
、はい、ああなるほど。
でまああのそこに入れてもらったのをピックアップして、
なるほど、
それでつなげて法話するという、
うわお題トークみたいな、
そうですよね、
うわ面白いなそれ。
いろいろやられてます
ね。いろいろやられてますね。
私も落語大好きでございますから。
ああ、そうですよね。
僕はでも、
紫
雀師匠がやっ
ぱり。はい。
紫雀師匠。私も若い時に、紫雀師匠に会いたいがために、
はい、
あの紫雀師匠の番組にオーディションを受けた男ですから
ね。
もうオーディション、
はい、
まあ受からなくてもいいんですけど、その頃、単純に、
はい、
オーディションというと、その出演者の方が審査されるものだと。
なるほど、なるほど。
ね、本当は構成の方とか、
はい、
ね、あのディレクターとか、
プロデュー
サーがオーディションをするわけなんですけど、もうオーディションを申し込んだら、紫雀さんに会えるんじゃないかなという、非常にシンプルな回路で。
でもすごい大ファンですね。
大ファンなんで、私はもうあの、まあ昔、あの、とまる師匠が来られた時も、
はい、
この放送で説明しましたけど、あの、紫雀師匠に道案内した男ですからね。あの、園部というところで落語会、兄弟会があったんです。
は
い、当時、長丸さんです
けど、はい、
で、紫雀長丸兄弟会というのがありまして、
はい、
でそれを見に行ったんですけど、
はい、
で車、こう走ってて、
はい、
で後ろの車がですね、
はい、
こう渋滞してるのちょろちょろちょろちょろこう、ちょっと蛇行して、なんか急いで張る車やなって思ったんですよ。
はい、
で、ルームミラーで後ろ見たら、
はい、
運転手が止まる師匠で、
はい、
で、助手席に、長丸さんが持ってられて、紫雀師匠が後部座席、
あ、
こんなチャンスはないと思って、状態のいいことに、車から飛び降りて、サインくださいって走って
き
た。
ええ
ほんなら、しゃあないなって、まあいう感じで、
紫
雀師匠はニコニコしながら、ええー、でー、みたいな書いていただいて、で、ありがとうございましたって、また車乗ったんですけど、
はい、
後ろで、まだちょっとなんか急いである感じがしたんで、
はい、
これ急いである、ずっと次の席があるんちゃうかも
ね。はいはいはい、
で、私、また降りていって、
はい、
急いで貼りますね。当時は大学生やったんですけどね。
は
ぁ。あの、長丸師匠が、
はい、
急いでんねん、次池田やねんっていうこういう話で。これ間に合わへんわ、抜け道任しなはれ言うて。
お
ぉ。俺も10代から抜けてですね、こう、こう、あの、池田に抜ける道まで道案内したことがあった
という。すごいですね、これ。
はい、まあそんなもあって、よりなんか紫尺さんに会いたくなって、たまたまオーディション番組が。っていうか素人参加番組がありまして、
その道案内したのが後ですか、
ね、後です後です。
うわ
ー、でオーディションで、はい、覚えてはります、試着しようって言おうで、それでまあオーディションを受けようと思った
んだろう。
だ覚えたらと思いますけど、
はい、いやでも案外覚えてますよ、そういうのって。
いやいや、
なかなかないですもんね、自分態度にできてサインくれとかね。
ないから覚えてますよ、
そんなことしましてね。でまあなぜかオーディションを通ったもんですから、
はい、
はい、たまたまね、
ほう、
私24の、はい、
どんな番組なんですか、なんか
それ当時ね、あのテレ朝というか朝日放送で、はい、何は何でも三枝と志らくという番組で、
あ、
はい、
あ、
それで志らくさんと三枝さんが、あのまあ言うたらこう設定的には、
はい、
あの村の長老と村の青年というの、青年が三枝さんなんですよ。あ、で我々はその村人という設定で半年一緒に出ます、はいはい、
で質問はできましたか？
え、
覚えてはりますかっていう質問はできました？
いや、もちろんしましたよ、そら。
そう、半年間ずっと一緒にいてるんでしょ？
リハーサルでね。
そら言えるでしょ、そんなぐらい。
半年出てて、三枝さんはなかなか喋ってもらえませんでしたけどね。本番しか出てこられないので。
試
着師匠が割とこうみんなと分け合いとこう喋りに出てきていただいたりしましたけどね。三枝さんがすごい勢いで人気がある方でした。はいはい。そんなことしておりましたので、
はい、
もう落語、もうそうも大好き、もうあの、ですから、もう、千代さんの落語も本当に楽しかったんで。
いやいや、そんな人から見たら僕の落語なんかもう、
いやいや、それがこう、また、
みたいなもんやと思いますけどもね。
いや、古典を愛するというのもね、こう仏教に通ずるところやっぱありますしね。新しいのも、創作落語も面白いんですけど。
そうですね。
もう名作がいっぱいあるじゃないですか。
はい。
特にやっぱご自身お好きな、
まあでもこれね、一本をあげろと言われるとちょっと辛いですね。
我々、ねね、も好きなお経を言われてもね。
好きなお経
も。シューマと反対のお経もあるかもしれないしね。
まあまあでも本当にちょっとね、最近はそのね、やっぱ時期によってまた違うんですよ。
なるほど。
やっぱ爆笑系が好きな時もあれば、ちょっとしんみりする人情話が好きな時期もあれば、今ちょっとね、そういう人情話系の落語にちょっと凝ってたりするんですけどね。
そうですか。
はい、
あ。それはまた味わいがありますもんね。
それ。
はあ、でも落語家さん の, あのステージは素晴らしいですよね。一、はい、人であんだけの、例えば広い舞台を、
はい、
広く感じさせませんもんね。むしろ狭く感じさせっていうか。
な
んかすごい周りの風景が見えるというか。
うん。だってあのね、梶田さん、あの、それこそいろんな大きいステージでお一人で座って。
まあ、そうですよ。よう考えたら
すごいことですよ。
ね。
だミュージシャンなんかバンドはいるわ、コーラスはいるわ、まあ、いっぱいおるじゃないですか。スピーカー立ってるわ、みたいな。その中走り回ってますけど、落語家さんもね、座布団の上に一人お座りになって。
確かにそうですよね。
もう枕でドッカーンね、ネタ入ってドッカーン、お題入ってドッカーンっていう。
じゃあただそれがドッカーンいきゃいいですけど、シーンってなったらもう本当に
ね、
もう、どうしていいか分からない。
それも大変だと思います
けど。泣きそうなるよ、
泣きそう。
もう、よう言いますよね。楽屋から座布団前さ、歩ければ。
はい。
仕事ができる。
仕事ができる。
ね、
もうほとんどね、ここはそういう状態になりつつある、はい。
まあ、そうですけどね。まあでも、実際には無理でしょうけどね。うん、歩けだけの体力、ね、それでは楽できないと思いますけどもね。
でも、すぐ話し家にね、
はい、
離れたっていう感じじゃなくて、はい、最初は音楽の行こうとされたんですか。
あ、僕ですか。
そうなんです。ここがまたね、ちょっとプチ情報がありますけれども、これちょっと紹介したいと思うんですけど、ちょっと2曲目、
はい、
行かせていただいて、
はい、
その、ミュージシャンのちょっとお話を、
ね。ぜひぜひ。
はい、ということで、はい、本日の2曲目いきます。
ワゴンズで、星空のワルツを歌おう。
京都さん
京都三条ボンズカフェ。この番組は将軍八重総本店と個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
本日のゲストは落語家の桂長馬さんにお越しいただきました。
イエーイ、
ね、あ、どうもありがとうござい
ます。さあさあ、はい、先ほどちょっとね、はい、2曲目入る前に言ってましたけども、
はい、
そのミュージシャンというお顔をお持ちだったと、お持ちだったというのがお持ちなのか、
だったですか。いやいや、もうだったに近いですね。
でもそれが、はい、実はそのちょっとカイザさんからちょっとご紹介いただきたいと思うんですけども、
は
い、
なんかね、学生の時は大阪のストリートで歌ってあったんでしょ。
はい、
ね、
そうなんです。
でその横にいたのが、
そうそう、
今をときめくみたいな、
今をときめく小袋さんのね横でずっと毎週水曜日に彼らも天王寺で、はい、やってまして、その横でずっと
あ、そうですか、
やってたんですよ。はい、
これ梶田さん、梶田さん的には長馬さんともつながりがあり、
はい、
小袋さんともつながりが、
そんなつながらないですけど、
本人さんでは小袋さんがやっぱり、
あ、一緒にしたんですか。
はい、
へえ、
デビュー前にね一回やったこと
あるんですけど、デビュー前ですか。ああ、なるほど。
ね、はい、その時は競ってたわけね、だから。
そうですね。まあまあ競ってたというか完全に圧勝でしたけどね。ただその時はやっぱり僕も若かったんで、
はい、
小袋に負けるかと。
なるほど。
今からもだ、何をやってたんやろうと思うんですけども、こうで僕らもね、
はい、
まあ僕も二人でやったんです。
はい、
でペケペケっていう、まあそのコンビ名やったんですけども、はい、それでこのやっててね、
はい、
嘘でもやっぱり10人ぐらい集まるんです、これ。その当時なんか流行ってたんですよね。
ああ、なるほど。
で小袋が隣で準備を始めて、はい、弾き始めたらその10人が流れていくんですよ。
あ、
もう俺歌いながら追いかけましたもん。ちょっと待ってねー。いや、それでね、ちょっともうほんまに人気ありましたよ、小袋。その当時から。
あ、
抜群にうまかったし、僕らももうちょっと聞いてましたもんね。
やっぱりすごい集まるんですか、やっぱりその。
でもやっぱ今から思ったらやっぱ15人とかですよ。それでも、
はいはい
はい、うん、
やっぱりこうどうですかね、やっぱりこうその頃から変人があったんですかね、彼ら。
いや、エラーありでした。
曲調もやっぱり。
だからその桜という曲があるんですけども、うん、
はいはい、
それがデビュー曲というか、その二人で初めて作ったのがそれなんですよ。
う
ん、それをもうその当時から歌ってましたからね。めちゃくちゃええ歌じゃないかと、これは。
も
うデビューしてから全然出さなかったじゃん、あの曲。
そうですね。
途中ぐらいまで。ね、なんであんなええ曲あんなに出さへんやろうってずっと思ってたら、はい、やっぱり桜出して、やっぱまた大ヒットさせてという
戦略ですね。
いや、まあ、一発目からあれ持ってこずに、
ね、持ってこずにね、
取っておいて、ね、
ちょっと中慣れ見したところであれでまた行くという、
このサザンの愛しのエリと一緒ですね。
ああ、そうなんです
か、ね、ああ、そうですか、うん、いや、すごい。
お好きですね。
サザン好きですか。あ、僕もサザンオールサーズ好きです、
はい、だからデビュー曲はというか
勝手にし
なかったんですけど、
はい、
コミックバンドで行くんちゃうかという、はい、
思わしておいて、
愛しの入りでドーンと来たわけですよ。実はこれ、これみたいな。実はこれがほんま、出したかった。
戦略的ですね。
非常に。いや、しかし、まあ、
はい、
じゃあ、その、ストリートでやってる頃は、はい、隣でペケペケさんと、トロコロさんが並んでて、はい、
そうですね、
ペケペケさんみたいな、お互いに挨拶したりして。
いや、やっぱりね、
はい、
ユーゾラも顔は知ってますし、ね、毎週やってますけど、そんなには喋れなかったですけど、まあ、たまにちょっと、やっぱライバルというか、敵対視してましたからね、なぜか。
どれぐらいの期間隣でやったんです
か。いや、1年弱ぐらいじゃないますか。
結構ね。
ただ、冬は僕ら寒いからしなかったんで、あったかい自分だけし
かなかった。あったかい自分だけっていう。
だからまあ、半年9ヶ月ぐらいですかね。
いや、でもこれからちょっとね、落語のちょっとプチライブの時とか枕に使えますよね。
まあそうですね。
もう乗っかっていくとこは乗っかってい った
からね。今もうたまになんですけど、
はいはいはい、
これね、僕がその大学時代にハマってた落語の号と、
はい、
で、ストリートミュージシャンをくっつけた三大ギターという芸がありまして、はい、お客さんがある三つお題をもうで即興で歌を作るという。はい、そういうことをやってまして。
あ、そうですか。
はい。
その方がいいじゃないですか。
ね、聞いてみたいです。
だからもう、何でも無駄にならんもんやなと、な人生というのは。
あ、無駄は一つもありません
ね。ね、本当に。なんかに結ばれるんやなと。
まだジャクさんの G&G とかを教えてもらえないんですか。
いや、そこまでは、
ギター使う
落語の中にギターをね、登場さすというのはあるんですが、
あるんですよ、
ね、まあ、そこまでは考えてないんですけどね。
乗馬さんもそしてどんどんね、これからまた活躍されて、はい、それこそ小袋さんと再会みたいなね。
いや、ほんまにね。
セッションでやるとかね。
おお、
まあ、向こうは国宝ならへんと思うけど、こっちは可能性あるからね。
そうですよね。うん、ああ、それはもう目指してもらうと。これもう、8年目にして、この今年、それこそ重大ニュース。
はい。
乗馬さんの、昨夜この話を。
昨夜この話をというのをいただきまして、ありがとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ええ、
今年はいいじゃないですか、またこれ。
そうですね。
3月にご結婚。
はい。
またまたこれ。
おめで
とう。おめでとうございます。
3月15日に、まあ、はい、天満の天神さんで結婚をさせていただきまして。
なるほど。
天満の天神さんで。
はい。
お、
すいません。
どういうチョイス？田中神社じゃなくて、
ね。田中神社じゃなく、
は
い。いやいや、まあまあ、そのね、まあ、繁盛亭でね、いつもお世話になってますんで。
じゃあ、愛想しとかないな。
はい。
宮司さんに。
まあ、あの、結婚前の講座と、
はい。
まあまあ、ご結婚されてからの講座と、
はい。
まあ、なんかこう、ネタもちょっと増えますわな、枕でこう、日常の話として。
ああ。
嫁がこんなん言いまんねんとか、うちのがこんなん言いまんねんとか使えますもんね。
まあまあ、
言うてみりゃ。
まあまあ、そら、してない方はできないですからね。
そうですね。
まあ、そらそう。
坊さんの方はでも結婚したらおっしゃるがね。
ああ。
やっぱ、うちのお母さんがね、みたいな。
はい、
ああ。ネタに、まあ、カイトさんはそんなネタ、僕はもうそういうネタばっかりですけど。
なるほど。
いやいや、
そうなん
です、はい、まあ確かに日常に密接なね、こうお話とかも、
そうですね、
やっぱ落語も喜ばれますもんね。
はい、いや、ほんまにね、そういう普段の、まあ、生活みたいなこと、
そうですよね、
今日も枕面白かったですよね。
あ、そうですか、
ね、
あ、
ほんとほんと、
葬儀屋で、
あ、葬儀屋の話ね、
本当に、
はい、葬儀屋で落語会をしたというはい、話があったんですけども、
その、はい、楽屋にお迎えに上がりましたよね。よかった
です , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , いました。
ね、ということで、
はい、
38歳の女性お客様でございました。
はあ、
感想いただいております。
はい、
お名前におまけにならないとても面白い落語でしたと。
ありがとうございます
。普段それほど落語に馴染みがなく、しじゃくさんのまんじゅう怖いっていうくらいしか知らないのですが、十分十分に満足いたしまして、ハートマーク3つ、なのでこれからのご活躍を期待しております。長馬さんの名を一発で覚えた次第です。小僧の上は緊張するものでしょうね、ということなんです
よ。ありがとうございました。
ね、もうこれはもう今日お聞きになって、これからまたね、テレビでやってはら、昭和さんが落語してはったら、ほらもう、この38歳の女性はですね、お、あの人さ、私知ってんねん、ってこれ、目の前で見たし、みたいな。
ね、
こういう、嬉しいもんなんですよ。ね、やっぱそういう芸能の方、ね、しかもこう伝統芸能の方が、こう、自分が知ってる人が出てるでっていうのは、一生言いますからね。
言います、言います。
まあ、松もそうちゃいますか、
もう言いますよ、もちろん。
芸能人見たら、テレビ出た瞬間、あの人知ってんねん。私、
言います、言います。絶対に言います。
それ松野さんもちょっとお便りを、
はい、
はい、感想、
現実感があるのが面白かったです、はい、ペンネームおばさん、
ありがとうございます。
現実感があるのが面白かった、
いや、テンポも良くて現代版になっていてとても面白かったですとの感想もいただきました、うん、ありがとうございます。
ね、
ありがとうございます。
このちょっとね、ラジオネームは書いてないんですけど、
はい、
この方ちょっと短いコメントですけど面白いんですけど、うん、初めて落語を聞きました。それやろ、それやろみたいな感じが良かったですと。
ああ。
あるあるっていう、
ね。あるあるっていうね。
で、その、あの、まあ、米朝さん師匠の、
はい。
あの、人間国宝の話もありましたので、
はは、
長生きして頑張ってくださいと。
ああ。
期待してありました。その人間国宝。
やっぱね、長生きしないとね。
隣の人間国宝ちゃいますよ。
ああ。
やってますね。え、お名前は、米朝さんとザコバさんからいただかれたんですか、
う
ん、
いや、はい、そうそうそう。だから、まあ、師匠が、あの、ザコバがつけていただいたんですけども、ザコバにつけていただいたんですが、はい、まあ、その、由来というのは、その、はい、米朝の朝とザコバの場という、で、朝場という、名前をちょっと頂戴いたしまして、はい。
そういうわけでね、本当にね、あの、皆さんの感想は全て素晴らしいというのがあるんでございます。ちょっとそのね、
はい。
今日のライブ風景といいますか、あ、まあ、落語。 ちょっとあの音源ございますので。
恥ずかしいですけどね、
いっちゃいますか。はい。
聞いたんですよね。
いやいや、本人も恥ずかしいですね。自分の落語を改めて聞くとこんなに恥ずかしいもんなんですね。
ああ、そう。だんだん好きになるんじゃないですか、自分の落語が。
いやー。
それは四尺師匠
ですね。四尺師匠は自分の落語を見て笑ってはったって言うんですけど、いや、それもちょっと考えられないですね。もう、あらが見えて、もう、あかんとこがいっぱい見えてきて、
もうちょっと念仏の仕方も教えとかないかったな、みたいな。
そうですね。九尺ですね。すいません。申し訳ないです。
いや、でも、梶田さんは、あの、まあ、ご法は、自分のご法をテープで聞かれたり、まあ、ラジオ出演もよくされてますし、自分の見られてとか聞かれて、どうなんですか？
いや、反省して、次に生かそうと思いますよ。
そうそうそうそう。反省しますよね。
素晴らしいですね。僕はもう大絶賛です、自分で。私も、争った人落ち込む方なんで、落ち込むんですよ、私。ねぐらなんですよ、基本。ですからもう、誰も褒めへんから自分で褒めとかな。誰かに褒めてもらうなんてことはもうとっくに諦めました。もう私一人自分で自分を。もうそれに。
わ
ぁ、そんなもううちが褒めるじゃないですか。
いや、だって反省してなんないんだもん。だから、会社さんの教え通り、ありのまま行こうやないかと。もう私治らへんと、まあ治らへんと。いうことで。
持ち味を生かして。
ですから、私はもう反省がね、まぁ、あ、ちょっと反省しますか、会社さんじゃ僕も。
いえいえ。
はい。
それはもう持ち味ですから、
ね。いえいえ、持ち味ですから。どうしようもないんですしかし、
はい、
僕らは今の落語でね、本当にそのまま聞き入ってる、うん、今のその続きのネタもう一回あの落ちっていうか、聞きたいなと思いましたけど。うん、やっぱりね、どうですか、そのうち、跳馬大全集とか。
は
ぁ、あ。今からちょっとずつ貯めていった方がいいですもんね。
そうですね。
だからその、はい、いわゆるその米朝師匠とか四尺師匠とか、はい、雑魚場師匠とかもね、うん、東京じゃ炎症師匠とかいっぱい大全集みたいなのが出てるじゃないですか。はい、でもなんか自分で自分のこうプロデュースしていくっていうのは僕好きで、
う
ん、だからそのまだちょっとまだかなって思ってる時の残しといった方が、
そうなんですか。
それはそれでまたなんかメイキングじゃないですか。
まあまあまあ。
そのメイキングストーリーみたいな。
ですけどね。
そのやっぱり今もちろん貯めてはると思いますけど。
いや、貯めてないです。
で、ラジオ放送。あ、やったね、これ、KBS ラジオ。
え？
毎週。
はい。
火曜日、あ、月曜日。
月曜ですね。
多分、生放送ですか？
いやいや、これはもう収録で。
あ、そうですか。
はい。
多分こういうのはもう全部ね、
はい、
記録、レコードされていくわけですから。
いや、それは残してないですよ。
そうですか。
いや、それは一回も残したことないです。
あら。
はい。
まあ、
まあでもネットトークは残っていてますよね、
今。いや、ネットも別にもう削除バーしてますから。
ショネット削除して。
はい、僕、自分のホームページでね、うん、ネット、インターネットラジオやってるんですけども、はいはいはい、もうそれももう削除していってますんで、一本も残してないです。
残して
ない。いやいや、はい。
すごいですね。
いや、すごいと思いますけども。
もう常時2、3本しか聞けへんんですか、あれは。
そうなんです。
はい。もう先月のは聞けない。
もう先月のはもう。
あ、バックナンバー聞けないんですか？
はい、バックナンバーも聞けません。
当ボンズカフェはもうずっと聞けません。
ああ、そうなんですか。
バックナンバー残ってますね。
もう冬休みそれ全部聞けるぐらい。
なるほど。
まあでも、いつでも聞けるともだ聞けへんしね、聞かへんしね。
そうなんです
ね。ああ、そういうもんですよね。
その時しか行かない、みんな聞かへんやね、やっぱり。消していく方が。
ああ、そうかもしれないけ
どね。ジョーさんでもお一人でやっぱこう練習とかされるときやっぱり、こういう落語家さんこう歩きながら、
はい、
ちょっとネタしながらとか、
はいはいはい、
ブツブツブツ言いながらこうね、
そうですね。
されてますけど。
うん。いや、もう僕も。
やっぱそうですか。
正直言うて、あのね、うん、インフルエンザでマスク、
はいはいはい。
ずっとするようになったりとか、僕、それ、すっごい助かってるんですよ。
あ、なるほど。
だから、電車の中でも、
はいはい、
バスの中でも、とにかく、一日中、ブツブツブツブツ言ってるでしょ。
やっぱり。
やっぱ、マスクしなかったら、やっぱりね、周りの人がスワーッと去っていくんですよ。喫茶店とかで一人でやってたら。マスクしてたら、まあ、もごもごしてるけども、
うん、
なんかガムかなんか噛んでんのかな、うん、みたいな感じで。
なりますね。
そんな長いことガム噛まない。
そうそうそう。
実際長い、あの、演題ね、うん、あの、ありますもんね。
そうですね。
まあ、もう。
やっぱマスクしせずに、そのまま喋ってて、やっぱり気色悪がられますね。
あ
うん、だから、ほんとマスク、みんなするようになって、ものすごく助かったんですよ。
ああ、そうですか。
今は月1本ぐらいは増やしてきた感じ。
いや、2ヶ月に1本ですね。
2ヶ月に。
やっぱ月1本はちょっと厳しいですけど。うんうん、
はい。でも2ヶ月に1本。
だから僕は目標としては40歳までに100本にしようとネタ数を。それが僕の目標で。で、あとの10年間で固めていこうと。50歳まで。
もうプランできて
る。はい。50歳の時に、
大前週。
大前
週。いいですね。
はい。
いいですね。
え、今は何本ぐらい持って
ますか？今、だから33、4本なんです。はい。だから、あと9年間で、まあ、100本までできたらいいなぁと思って。
じゃあ、2ヶ月に1回でちょっと足らん感じやね。
足らないですね。
1ヶ月半に1本ぐらいですね。
そうですね。
ねえ。そのペースでいかんと。
そうですね。
ねえ。
大変。
これあの、こっち、まあ、そんなことはもうプロフェッショナルだからないと思いますけど、
はい、
あの登場人物とこの、こっちのネタの登場人物がクロスしてしまうとか、ないですか？
いやー、そこはないんですけど、
うんうん、
その、忘れることはあります。はい、
そういう時は、まあ、もし講座でそういうことあった時は、なんかアドリブでちょっとうまいこと切り抜ける
そうですね。
そうなんですけど、僕、一回だけテレビで、はい、あの、もうしっちゃかめっちゃかなったら落語家さんが、いや、あったんですけど。もう気の毒でしたけど、
は
い、けどまあ、あの、しゃあないな、みたいな、ね、もうしゃあないな、おネタにちょっと、あの、しっちゃかめっちゃかで笑いはりましたけどね。
いや、そんなこともありますよ。もう真っ白になってしもて。
そうですか。
はい、僕、初舞台はもうそれでしたからね。
あ初舞台。
初舞台もう、喋り始めて5分ぐらいで真っ白になって。
あら
はい。
はい。で、師匠が舞台に出てきまして、続きを言うてくれありまして、で、それでまた始めたという。
ああ、それはそれでまたお客さんもほっとして。
そうなんですよ。すごい思い出に残るあれですよ。
これがやっぱ落語家ファンっていうか、落語のファンっていう方の温かさですよね。
はい。
ね、そこからまたリセットして聴けるっていう。
温かいです。
ね。
はい。
いやこれはもう、カイジさんはお経失敗したことないんですか？
お経ね。
はい。
お経とかってあれ一言一句ちゃんとやってはるんですか？
ちゃんと
やってはる。お経はやっぱり飛ばすことありますよね。
あと飛んでても誰も気づかない。
いや、
気づいてる人いるんちゃいますか？
いや、それはやっぱね、後ろでお唱えされる方は分かっておられますから、
はい、
こっちがね、息継ぎしたら同じように息継ぎせなあかんって思ってる信者さんもいるわけですよ。
うん。
ワンフレーズ、別にその、こっちが息継ぎしてるときにそのまま向こう続けていただいてたらいいんですけど、はい、同じようにブレスっていうか息継ぎをされると、
はいはい、
実は息継ぎしたときに、白になってて一回息継ぎしてる間に後ろの声を聞いて思い出そうっていう。あるのに息継ぎするもんですから。もうあの、若いときしっちゃかめっちゃかだった。
すごいなぁ。あるんですね、やっぱり。
ありますね。まあ最近はまああんまり白くなることないですけども、
ね、まあありますよね、そのね、ずっとやってた
ら、うん、
その世界でも、
ね、はい、まああの、
はい、
それからお坊さんと落語家さんのその、はい、あれ共通してるとか、そのしびれね、
は
い、若いからやっぱり正座も大変ちゃいますか、
あ
落語の世界入って、
お坊さんとかってそれしびれるもんなんですか、
それはもう人間ですから、
あ あ、そうですか。
仕入れておりますけども、はい、何ともないよという顔をしている人もいますし、ただ、あの、10分はそこらでは痺れ、もうあの、は大丈夫です。もちろんね。
あの、落語家は1時間でも痺れないですよ。やってたら。
へ
ぇ、意識が、神経が違うところに行ってるんでしょうね。
そうですね、やっぱり。
全く何にも痺れない。で、まあ、動いてたり、こう、中腰になったり、時々するからかもしれませんけど、はいはい、多分1時間やっても2時間やっても痺れないと思います。
そうでしょうね。
はい、あ。
まあ、我々ね、あの、はい、私はまあ、修行時代に、最高正座時間7時間でしたね。
あ、
下半身がどっか行きましたね。
痺れたんですね。
どこ行ったんでしょうかみたいな。
あ、次立てないですね。
それが最長かな、でも。今はそんなにないこと、そういうことないですけどね。
はい、
うん、まあ1時間、2時間ぐらいはね、まあ、多少痺れても、ちょっと動かすと、お元気になるんですよ。
あ、
そういうもんですね、カジさん。
そうですかね。はい、だんだん上が大きいになってきますからね。
あ、
乗ってる部分
か。乗ってる部分かね。
中世。
やっぱでも小学校の時とか子供の時に何度もバレリーナを葬式会場で。
バレリーナ。
バレリーナ。立ってもバレリーナ。つま先出しでバットンバッタンやってるんですね。あの、本当にあの、大恥をかいたもんですよ。小僧時代はですよ。まあ私も大したことしませんけど、まあ。いや、しかしまあその辺はね、やっぱり共通のことかな、みたいな。
はい、
あ。ね、すごい長い、こう、ネタもありますもんね。
ネタは、やっぱり長いので、1時間とか1時間半とかありますからね。
ね、
うん、でも落語のいいのは、タダで教えてもらうことですよね。
ああ、そうですね。
その伝統がね。
はい。もう本当に。
教授道をやらないからね。
そうですね。う
ん、そこが素晴らしい。
はい。はい、
そしてまあ年明けいろいろまたね、長馬さんの、早速告知があるんですけども、その前にちょっと一曲挟ませていただきます。
はい、
はい、
リマコナで冬。
冬か、
京都三条ボンズカフェ。この番組は松園雑草本店と個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
本日のゲストは落語家の桂長馬さんにお越しいただきました。
はい、
そして先ほどの生公開ライブで、お客様から感想をいただいております。
はい、
初めて生で落語を聞きました。すごい、今日はラッキー、この子がたまたまお店におられております。ありがとうございました。自分は今年で大作会終わるんですよ。なので今日のはお疲れさんの意味で細木和子からのプレゼントと思うことしました。ありがとう和子なんて言って。
和子に感謝
して。俺は嫌いやで。という、まあ、言ってますけどね。本年のお嬢さん、長子さん、ありがとうございましたということで。
ありがとうございます。
そして今年もモンドカフェライブ、落語で笑い納めができて楽しかったです。ありがとうございました。ということで、二代とも仏教に関連のある落語だったのは、モンドカフェにちなんでの三択だったのでしょうかということなんですけど、まあこれは先ほどね、冒頭で言っていただいた
ように。まあそうですと、雰囲気で言うときます。
ね、はい、まあ、考えていただいたと。
はい。
そしてですね、落語ってテレビでやってるような古典的なのばっかりじゃないんですね。面白かったです。ということで。爪がピッカピカですね、長馬さんという。
あ、爪がね、ピッカピカなんです、今日ね。
見てはりますね、やっぱり。
お客さん
見てはりますね。
これなんでかというと、今日大掃除で、ワックスがけしたんですよ。それがまだ残ってまして。
爪までワックスかけました
んですよ。そうなんです、
たまたまご飯を食べに来ただけになったのに、落語を聞き、なんだこれは、落語を聞きに来た。って聞かれたので、はいと言ってしまいました。ごめんなさい、嘘つきました。ということでした。
ああ、
よかった。
でも、よろしくお願いします。やはり、萩井さん、24歳の方です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、松の方行きましょうか。
初めて落語を拝見しましたが、ネタにするトピックも日常的なもので、すごくわかりやすかったです。長馬さんのようにウィットに富んだ旦那を見つけます。ありがとうございました。
惜しいな、俺。
惜しかったね。
ここからも生落語と言いますか。
はい。
落語初めてでしたが、すごく面白くて、ついつい笑ってしまいました。また聞きに行きたいなと思いましたということで。楽しいお話ありがとうございます。
来てください。
ね、はい、皆さんからたくさんいただいておりますけど、その生でもう一回聞きたい人、早速新年。
お、
行っときましょうか。
はい。
はい。
はい、
1月2日、はい、2時から、米朝一門会。場所はサンケイホールブリーゼ。チケットはまだ残っているんですかね。
るんでしょうね。多分、あると思います。
S 席は5000円、A 席は4500円で、全席指定席です。 お問い合わせはブリーゼチケットセンターへ。電話番号では参りますね。
はい。
06-6341-8888。06-6341-8888 です。また、チケットピアやローソンチケットでもお求めいただけます。
ぜひね、皆さん。はい、もう正月。
もういきなり2日から。はい、
2日から。
2日から、この、産経でね。
ね、
うん。ありがたいです、ほんまに。
ね、結構ですね。
はい。
仕事始め。
仕事を始め。
もっとさらに行きましょう。
はい。またね。
またちょっとこうね、
来年はね、はい、京都で彼の中心とする落語会を始めていこうかなと思って。
あ、そうなんですよ。
あ、梶田さんがまた、プロデュースして、は
い。プロデュースしていただいて。
いいですね。
ありがとうございます。
一応、同郷のよしみのね。
ああ、ありがとうございます。
左京区出身
で。法名に僕、新聞配ったんですよ。
あ、そうですか。
新聞配達のバイトしてまして。法名に交換して、最後、毎日。
なるほど。
毎日。
声もあってね。
朝日新聞の日経新聞、未だに覚えてます。
あら、また。ご縁やっぱりそこにあったんですね。
そうですね。
ありがとうございます。
うちの坂で帰りつるつ滑ってもてたっていう冬は。
そうそうそう冬は、ね、凍結してるんですよ、坂が。滑って。
いやいや、
でも、まあ、近いなってます、滑らんとこうと思って。
ここでご縁がね、あったのに。はい、まあでもこれからもう出たて滑らんしていただいて。
ああ、そうそうね。
ドッカンドッカン
と。ありがとうございます。
応援、私たちも応援していきたいと思いますので、また、このラジオも遊びに来ていただきたいな
と。はい、まあ、はい、呼んでください。はい、
お願いしたいと思いますけど。
ありがとうございます。
は
い、
今日は本当にお付き合いありがとうございました。
ありがとうございます。
お疲れのところありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
はい。
ますます来年は飛躍の年、
はい。はい、頑張ります。
応援していきます。
応援します。
本日のゲストは、落語家の桂長馬さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました
。ありがとうございました。どうも。
いやいやいやね。もう梶田さんがもう応援するわ、
うん、
もうおっしゃったら、もうドカーンと。もうこの
クラブを始める
コブクラ関係ない
コネインさんでライブした
コネタやないぞコブク
ラコブクラずっとコネタやったんですけどでもまあリマコナちゃんとかあるじゃないですか、
ね
ね、リマコナちゃんこれ行きますよこの頑張ってますからワゴンさんも、
はい、
ね、ということで今日は松野、
はい、
もう一つ
あそうなんです
告知がというかプレゼントコーナーがあると思います、
はいなんと、アシスタントのバニラちゃんより、は
い。アシスタントからプレゼントするという、この素晴らしい番組なんでございますけど、それはもう本当に、彼女は、どんなプレゼントを、
はい、
うん
第1回全日本格闘技体重別選手権大会。
体重別選手権。
はい、はい。スパルタの、
スパルタね、はい。
滋賀フリーダムファイターズ2010。はい2010年1月9日土曜日2時からです。ペアチケットを一組プレゼントいたします。
これまたお問い合わせを。
はい。
ね。
お問い合わせはですね、
はい。
ボンズカフェお問い合わせフォームよりご応募ください。
はい。
はい。
1月9日ですけども。
はい。
ということで。
土曜日ですね。
ね謎のバニラちゃん。
謎のバニラちゃん。いつも不思議ちゃんと呼んでしまいますけど。不思議ちゃんってちょっとまだね。まあそれはさておき。
さておき。
カイザさん、
ね、
今年終わりますよ。
終わりますね。
もう今年またゲスト、これね、総勢何人と思います、全部でね、52名、今日の長馬さん、ラストゲストとしてお迎えして。
なるほど。
毎年、年始めは、お約束のテレマイ和尚の、和尚3人トーク、強烈ちっちゃいことは気にしない。わかちごかちですけどね。
好きなんですか。
もう来年2010年一発目も、もう恒例になりました。
恒例。
3人トーク。出ますよ、
また出ます。
また、寺前さんまた来ていただき。
また出ますか。
出ます、出ます、もう。はい。
また寺の前から始まります。
寺の前から始まるんですね。そして今年は、まあ、特に、まあ、いろんな方に来ていただきましたけど、
そうですね。
私の宗派としていたしましても、今年は、
そうそう
国立博物館で日蓮展がありましたんで、私の宗派の和尚ファン方に。
私も義理上覗かしてい
ただきました。ありがとうございます。義理上って、そんな確認いいな、あれ。いや、ありがとうございます。お越しいただきまして。
結構でございました。
はい。まあ、たくさんの人がね、まあ、京都のね、参拝寺院も多いですから、
はいはい、
やっぱ全国の日蓮宗の寺院が、いわゆる団体参拝というのをね、組みまして。
本山がね、ほとんど京都にあります
から、はい。そうなんですね。ということで。特に印象に残ったゲストの方おられますか、梶田さん。
それはやっぱ言いにくいですよね。
なんでそんなみんなに好かれようとするかどうですか、いろいろ俺いろいろおられましたけど、
そうです、
まあなんかこう関連性で言うと、まあ、今年ほら民主党の政権交代とか言ってなりましたけど、
はいはい、
まあ、それを、まあ、見込んでたわけじゃないんですけど、まあ、はい、昔ラジオされてた、トークされてたとかいうね、はい、あの平さん、
はい、
京都から出馬されるということで、うん、出馬される前にゲストでお越しいただいて勢いをね、
は
い、聞いたとかちょっと印象に残ってますけど
ね、
ね、
もう今年はうちの檀家さんもね、うん、議員になりましたからね。
あ、そうですか。うん、
あの勢いの中で、
ね、勢いの中で、あ、ね、そして今年は私の重大ニュース、
はい、
何もその選手の放送です。もうないえっちゅう、もうないえっちゅ
う、もうい
っちゅう、松の今年の重大ニュース言いましたっけ？
あ、はい、あの私はですね、うん、あの今回あの新京極の、うん、
そうだそうだね、
なんです。千社札というあの舞妓さん用のお名前シールみたいなのを、うん、プリクラの機械みたいなので、
はい、
簡単に作れるという、はい、1枚300円です。
そこでナレーションが流れるんですね。
はい、
マッツもやってるわけですけど、ね、
ぜひぜひ聞いてください、やってください、
はい、マッツのファンもいますから、カイトさんもなんかどっかで自動販売機ポンとしたカイトさんの、
そうそう、
なんかそうそうってあるんですか？
まあどっかあると思います。
あるんですか？いやすごいっすいいな、
聞きたい、
知らん、思わないな、そんな
知らん知らん、
そんなんかインジン入るんですか？一回押すごとに、
はいですね、
あーもうみたいな、
ないと思います。
あーそれ言うてる場合か。ということでカイトさん、
今年はね、
ええ、
高校と中学は今まで喋りに行ってたんですけどね、初め小学校行きました、
ね、ああ。
これで一応小中高と、
そうそう、ソマリアに行
っていろいろとこう
新聞載ってました、でっかく
学びました、
3名にわたり
いろいろと学ぶことがありましたね。
あ、そうですか、あの記事私も額に入れてお尻にしまっておっしゃっちゃう。まあ、カイザさんのもう記事を残しておくと、もっといっぱい溜まるのでね。
はい、多いですもんね。
大変できませんけど。さてさて、カイザさん、もう1月来月、
はい、
新しいテーマ言いますよ。
新しいテーマ、
ね。はい。1月の月間テーマ、
はい、
何しましょう。
もう来年のことですから、やっぱり。
はい。いつもの。
こんなこと言ったら鬼に笑われそうやなっていうこと。
ああ、なるほど。もう、それを早くも1月から。
そうそうそうそう。
2011年のことを言うわけですから。
そうです、そうです。
おっと2010年明けたところから、
そう、
もう2011年のこと。
2010年を過ぎて、どんなに2011年をっていう1年を望んでくださいっていうことです。ややこしいけど。
ということは、そのために2010年の1月から12月までは、
そうそう、
充電期間で、
そうそう、
その1月にこう有限実行でこうやってないと、来年も程があるんだよ。これでよろしか。
いや、いや結局1年間を、1年間をイメージして。
なるほど。
そう、
わかりました。
2011年はどうだっていう、鬼が笑うような。
鬼が笑うような話を皆さんのどんどんご投稿いただきたいと思います。
そうそうそう、
ということで2009年もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
さてさてこの番組は
京都三条ボンズカフェ。この番組は将軍八橋総本店と個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
ではまた来年よろしくお願いします。今年もありがとうございました。京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
まっつんでした。
超馬超役2010。
おやすみなさーい。